気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
全国の少年たちよ、この時期がやってきましたよ。ラーメン大好きラーメンさんと、
この時期お年玉はもう終わりましたよね。まだまだ寒い日が続きますね。寒いのが嫌いなノブがお送りします。よろしくお願いします。
さあ今年も歌っていいですか。
何でしょう。
明日は特別スペシャルデイ、一年一度のチャンス。
何それ。
オンベイビーアイラビューって知らない。あー、バレンタインキッスですよ。
そうか、
もう放送される頃はもう多分2月の中旬だと思うんで、あ
ー、なんか全国のキッズどもがそわそわしだす。
そうそうそう、もうあの時と同じ、何ドラフト会議とかと同じもしかして電話が鳴るんじゃないかっていう全国少年たちを。
まあでも今世間的にさ、そういうのはあまり派手にやらないようにしようねっていう動きになってるじゃないですか。
え、どういうこと。
職場でもさ、その、
あ、義理とかね、
そういうのやめて、みたいな感じになってるじゃないですか。今恵方巻きもなんだかんだ言って、ちょっと若い人たちはあんまりもう盛り上がってないらしいですよ。
あれだってコンビニとか
セブンイレブンの策略ですからね。
だよね、なんか大量の廃棄が出るみたいなね、あれ。
そうそう、もうやめりゃいいのにね。でノルマとかがあったりとかしてさ、もうあれは日本の食文化の破壊ですよ。もっと細々とやりゃいいのに
ね。
まあでもなかなか定期的に同じ単一の商品が出る機会なんてなかなかないですからね。クリスマスの時のケーキもしかり、バレンタインのチョコレートもしかり、やっぱそういうのは生産者にとっては都合がいいんですよ、きっと。まあそんなこともありつつ、
だからなんかああいう仕事で、ね、1年に1回だけその恵方巻きでもいいしバレンタインでもいいし、その時だけに仕事集中して、まあ、あとは好きなように遊ぶと。
昔はね、お相撲さんがそうだったらしいですよ。
え、どういうこと。
1年間で数週間だけ試合をして、であとはもうのんびりと暮らしてるみたいな。今みたいにほら、そこら中でやらなかった時代、
巡業を、
もう本当
アイドルだけでやってたって感じか。
多分そうだと思いますけど、もう数週間だけで1年の食いぶちを稼ぐみたいな、そういうお仕事だったりして。
いや、だからそんな仕事したくない。なんか
いいね。
あ、
ところで、毎年この時期になると、うちの地元にね、プロレスがやってくるの。
ドラゴンゲート、もしかして。
そうそう、ドラゴンゲート、モンダイリュー選手と、ドラゴンゲートのモンダイリューっていうプロレスラーと、あとシュン・スカイウォーカーっていうシュンですよ、シュン・スカイウォーカーっていう選手が、2人とも岐阜県闘技師の出身なんですよ。で、そのシュン・スカイウォーカー選手に至っては、私の長男が所属してるしてたサッカーチームの OB なんですよ。
へ
え。まあ私はもう小学生の頃行ってたんですけど、で同じチームに今長男が行ってて、でそこの OB にそのシュン・スカイウォーカー選手がいてて、で毎年この時期になると こっちでその凱旋講義をやるんですね。で、そのサッカーの子供たち、少年団の子供たちを招待してくれるんですよ。
あ、すごいね。
そうそう、だからその子供は無料で行けて、その付き添い の親も保護者も、まあまあ、割引で行けるっていう企画が毎年この時期にあるので、行ってきます。
あ、じゃあシーマに会えるってこと。
あ、よく知ってるね。
ドラゴンゲートのレジェンドといえばシーマじゃない、やっぱり。
今でもね、もうだいぶ世代交代してるんじゃないのかな。まあでも私が見るドラゴンゲートは、凱旋興行なんで、どうしたってほら、シュン・スカイウォーカー選手とモンダイリュー選手が やっぱりこう
活躍するような
活躍するようにできてるんです。
仕立てになってるわけですね、うん、
まあでもあの最初はシングルから始まってタッグマッチもあり、ね、あのトリプルもありみたいな感じ で、うん、で最後はあの2対2のタッグマッチでメインイベントみたいな感じなんですけど、
うん、
いやいや楽しい楽しい、すごい楽しい。いや
ドラゴンゲートってね、お客さんとこの一体感がなんかすごい団体だなと思って、うん、あれ知ってる？ドラゴンゲート確か試合終わった後に懇親会があるのよ、うん、
飲み会みたいなやつ。
うん確かね。でそこで多分女の子も何人か来て、多分選手は多分その晩は
女の子と
戦うんじゃないかなっていう。
でもね、うちの見てる時は、うん、試合が終わると、うん、じゃあ皆さんあの一緒に協力してリングバラしましょうみたいな感じでみんなでリングバラすんですよ。
あ、ほんと？
うん、椅子片付けたりとか、
なんか昔のサーカス一団みたいだね、なんかね
まあでも全国飛び回ってますからね、うん、あでもドラゴンゲートね、香港でも興行があるみたい。
あ、ほんと？すごいね。
年間スケジュール見たけど、
うん、
ちゃんとメジャーなとこでもやってるんですよ、後楽園ホールとかで、
うん、
であとはまあ日本のいろんなとこを回ったり、それぞれの地元でやっぱり出身の選手がありますからね、うんうんうん、そういうとこ回ったりしながら、で時々今年も本スケジュール見たら香港って書いてあったんで、
うん、
香港でもやってるんですね。
外国人選手いるの？ドラゴンゲート
で。ほんとね、ゲストって、ゲストっていうのはああいうのって、
うん、
時々来ますよ、
招待選手、
うん、でやっぱね、うまい人来るんですよ。
うまい？
うまい。
何がうまいの？うん、技が？
うん、技がうまい。もうあのドロップキックの打点がすごい
高い。あー高いのね。
もうくるくるくるくる回ったりとか、
うん、
すごい人ね、たまにいるんですよね、
うん、
イギリスから来た選手だったかな、この間見たのは。なんかとても上手でした。
うん、
でさ、今ね、うん、あのほら今寒いじゃない、時期的に、
うん、
でやっぱこう寝る前にしっかり体を温めて寝なきゃいけないってことで、お風呂にね、長い時間、最低でも30分入るようにしたんですよ、
うん、
そのラーメンさんに習って、
うん、
でラーメンさんに習ってさらに、うん、お風呂の中で動画見るようにしたの。
それはまだ習ったうちに入らない
のかな、いいの、とにかく、うん、であのAmazon で Kindle Fire タブレットっていう3000円くらいで買える安いタブレットがあるんで、
うん、
そいつはジップロックに入れて、で Amazon プライムビデオ見てるんですよね、
うん、
その中で最近のお気に入りは
何すか。
あのね、あのラミさん知ってるかな、あの有田と週刊プロレストっていう番組あるんですよ。
あー知らない。
あの有田哲平さんね、
うん、
あのクリームシチューの、
うん、
彼すごい
めちゃくちゃ詳しいね。
詳しいっていうか、もう歩く息びきじゃないですか
、うん、
でその人が毎週一冊番組の冒頭にその週刊プロレス手渡されるんですよ。
週プロ？
週プロ、うん、その週プロはもう今な1000何回以上あるんでしたっけ、あれって、
うん、
その中のどれかを、任意のどれかをパッと渡されて、
うん、
その時初めて渡されて、
うん、
でその週プロを見て、その週プロ、その後の週プロについて30分語るっていう番組で、
ああいいね。
そんなね、無茶振りをしておいて、うん、しっかり30分の尺を喋りきるんですよすごいなと思いましたね。
すごいね。
その番組の進めてる時に、うん、一緒にちゃんと黒板があって、
う
ん、説明し始めるの。ゲストもちゃんと来てて、
うん、
あの一人なんとかっていうあのアシスタントの女の子もプレス大好きな子がいて、
うん、
でその子はすごい詳しいの、やっぱり。でゲストに来る芸人さんは、
うん、
まあ微妙にプロレス知ってるぐらいの人で、
うん、
まあタイガーマスクいたよねとか、
ああそのくらいのレベルね、
その人が来てて、でその人にこう説明する形で、
うん、
その有田さんがこう話していくわけですよ。またそれが詳しくて詳しくてあの番組見てるだけでね、
うん、
日本のプロレスの歴史がね、うん、自然と頭に入ってきちゃいますよ。
もうね、プロレス好きのあるあるを一つ言うと、
はいどうぞ、
日にちが何月何日じゃないんですよ、
何点ないね。
そう大体 1.4 東京ドームとかね
同じこと言ってたでその何点何って言い始めたらもうそろそろプロレス入ってきたなっていう感じですね、うん、
いやラーメンさんもシュープロとね、あとゴングっていう週刊誌もあって、
はいはい、
だから中学校の時にラーメンさん一番ハマってたんだけど、うん、もうお小遣いがなくなってくの週刊で2冊も買うから、
わ、
うん、
かる、
うん、だからもう本当親父のね、あの貯金箱からこうせしめたりねうん、母ちゃんにね、ちょっと買い物行ってきてあげるって言ってお釣りをちょろまかしたりとか、うん、ついでにもうゴングを買って帰ってくるとかね、
そこまでしてプロレス雑誌を読みたかったんや。
そんで毎週ビデオ録画、全日本と新日本、うんうん、で友達と一緒にずっと見て、うん、であれ、うん、ファイヤープロレスリングをやるっていう。あ
もうよくできてましたもんね、ファイヤープロレスリング、
うん、あれは名作、うん。
まあでもそんなわけでそのプロレスは知れば知るほど面白いなってのが分かってきましたね、
うん。まあ八百長なんだけど言うても、うん、だけど宝塚みたいなもんだよね、だからある意味、うん、女の子で言うと
八百長っていうかさ、うん、あのほら相手の力がない、協力がない限りはかからない技って、うん、そんなのばっかじゃないですか、ね、
だってこれ昔のやつをたまに見て、うん、昔の試合を見ると、うん、それはブレンバスターって技があるじゃない、はい、ブレンバスターっていうのは、相手をねこう
肩に担いで
真上に持ち上げる、
でその
背中後ろに倒れる、うん、それをやるんだけど、例えばちっちゃな選手が大きな選手を投げるときに、うん、大きな選手がちゃんとあの一緒によいしょって自分で飛んでるのよ、うん、昔は特に。今は上手にやる選手ばっかだから、うん、あんまあれだけど昔は荒かったからまだまだ、うん、一緒に飛ぶの、 あの持ち上げれないから。
まあでもプロレスのお作法というかお決まりとして、うんうん、技をかけ始めたら必ず受けなきゃいけないっていうね、うん、のがあるんです。
受け身の美学っていうんですよ、それを。
で、
う
ん、それをどこまで我慢できるかっていうのがやっぱり強さの、あの比べっこじゃないですか、うん、でだからあの我慢比べみたいなもんですよね、うん、でそのドラゴンゲート見に行った時もさ、うん、モーニングの間近で見るんですよ、うん、ちっちゃな箱なんで、うん、もうあの試合終わった後なんかも選手が肩で息ゼハゼハしてますからね、うん、もうそれぐらい疲れる、全力で出し切って、うん、で技を受けなきゃいけない、受けなきゃいけないんですよね、うん、これはまあタフですわ、プロレス。
あのプロレスってのその効用ってちゃんといろんなカテゴリーがあるね、
はい、
さっきねメインでやる人は大体ガチっぽい人たち、うん、で前座でやるときに必ずお笑い系が入ってくるのよちょっとあの若い選手ベテあのウィービーチー選手の試合もあり、うん、ベテランのこのこうマニアックな試合があり、うん、あとはこのお笑い系、うん、例えばあのオカマの選手とかね、はいはい、いてわざとこう、あの、うん、お尻をね、うん、ブチッとこう顔に顔面にやる技とか、
あと試合中にキスしたりしますよ、
うん、あの、あとはその新日本だ、あ全日本だったらあのラッシャー秋村さんっていうね、
ラッシャー秋村さん、
ラッシャー秋村、
ラッシャー秋村さん
知らない、ラッシャー秋村
知ってますよ。
ラッシャー秋村が必ず試合の後にマイクパフォーマンスっていうのがあります、はい、うん、で必ず、終わった後に兄貴、この場合の兄貴とは誰か分かりますか。ラッシャー木村が試合終わってマイクマイクってコールが起こるのよ、はい、そうするとラッシャー木村がマイクを持ちます、はい、で大概ね第一声は、うん、兄貴今日はねよかったよって言うんだけど、その兄貴とは誰でしょうかっていうのは今日のクイズです。今日のクイズじゃないはい、
え誰なんですか。
ジャイアント馬場のことです
ああそうなんですか、
はい、
社長とかじゃなくて、
その社長で兄貴って言うんですよ。まあそのね、あの往年のあのあとエイゲン遥っていうその全日本の選手なんだけど、
はい、
そのお笑い系で、うん、リングのリングサイドに客席に向かって背もたれっていうか、この普通さプロレスやるときはリングの中に向かって背中でボヨンってやってほら、うん、走るでしょ、うん、外に向かうの、お客さんの方に向かってロープにもたれかかる、うん、で相手選手が、うん、そのエーゲン遥選手に逆水平をバチンってやるのよ、
背中に、
うん、うん、あ、ちょ胸に、うん、もうだから結局この胸と顔は客席向いてる、はあ、で背中にロープ、うん、で逃げれない状態じゃない、うん、もう落ちちゃうから前は、うん、その状態にしといて逆水平を相手選手がエーゲン選手にバンって叩くと、うん、どうなるか分かりますか。
リングサイドに落ちるんですか。
違う、唾を吐くんです。もうみんな分かっててエーゲンが、ロープを背負うと、うん、もうみんなそこの5メートルぐらいの、うん、あの辺りはみんな、新聞をこう上にかけたり逃げたり
やだ
でバチンってやると溜めてあった唾をねブワー吐くのよ。
あ、そうですか、
はい、まあそれがお笑い系というかね、うん、はい、それとあとタイガーマスクとかみたいな華麗の技をやるジュニアヘビーの選手たちね、
うん、
はい、ちょっと大丈夫ですかこれプロレスについてこんな熱く語って
まあ熱く語るっていうのが我々の、
まあ、ですよね、はい、全くついてきていない人も中にはいらっしゃると思います、特にね女性のリスナーさん、
でも今あのプロレス大好きな女の子も増えてるらしいですね、
うん、まあ、ぜひこれを機にね、プロレスを見ていただくと、うん、もう本当に生でラメさんもあんま生で見たことはないんだけど、生であの選手たちを見ると多分女性だったらちょっとポッてなると思います、
あの花道のすぐ隣で、うん、あの観客席やった時があるんですけど、
うん、
もうあの選手が通ると、うん、みんなすごいいい匂いがするの、
いい匂い、あ、そっち、
そういい匂いってあの、うん、なんかつけてるんですよね、
うん、
すごいね、みんないい匂いするんですよ、
うん、
びっくりするぐらい、
で、あれでしょ、その筋骨隆々とした、うん、普段あの周りでは見ることのない体を見ると、
ね、悪いそうな人ほど、うん、いい匂いするんですそういうのもこだわってるんです
こだわってるね、
うんうん、この意外性がなんかこうグッとくるんじゃないですか、
うん、いやだから一度ね、女性の方もしくはまだプロレスを見たことないという人はぜひ
見ていただくといいと思います、
うん、ただその入門には本当にドラゴンゲートすごくいいんじゃないかな、
うん、
プロレス、
まあ、たまたま私は近くに来てる、うん、来てたので、
あとは大体町おこしの興行でプロレスもね結構やってるん で、
う
ん、
そうですよね、
全国各地で、うん、それを見ていくか、それかもういきなりトップオブザトップの新日本プロレス、日本でいうと、あれを、まあ、あの地方のあれを見に行くか、東京ドームチケット取りにくいですけど、
うんうん、
を見て
1.4 でしたっけ、
1.4、うん、
あれが一番盛り上がるし、
もうメイン、もうあれはもうすごい盛り上がる、
うん、
ただなんか本当あのいろんな団体とね、夢の仮面ライダー大集合じゃないけど、
うん、
あの一度あの団体の垣根を越したやつもやってもらいたいね、
うん、
何回かちょいちょいはあるんだけど、
まあそういうのを声を上げてやれる人がいないとね、
うん、もうあの何ていうかな、熱い人、
熱い人、
うん、だから辛いもの食べればいいんで熱くなれるんじゃないですか、
あ、熱くな
る、赤い、うん、赤い、あ、辛い、
辛い闘魂ですか、
辛い闘魂、辛い鍋みたいなのを食べれば、
はい、というところで今回の獲物でございます、
はい、はい、
かなり無理がありましたね、
はい、
スガキヤ、
スガキヤ食品さんですね、
スガキヤ食品、名古屋の星、スガキヤ食品、赤からラーメン、
赤からラーメン、
本家赤からラーメンだそうです、うん、赤からってあの居酒屋
でしたっけ、そうそうそうそう、うん、あのこれは名古屋で有名なのコーラグループってカニ屋さんかな、カニのコーラっていうチェーン店があるんだけど、うん、はい、あそこが手掛けている居酒屋さんの、うん、人気メニューが赤から鍋というのがあるんですけど、
うん、
まあ、それをラーメン化したものですね、これは、
うん、あのよく栄とかの繁華街にお店あります
よね、いやもう全国に、全国だけじゃないんじゃないかこれ、もうお店って多分ね、
まあでも今ね赤からっていうとあのあれですよ、スーパーとかに売ってる鍋の素、
うん、
これの方が印象が強いような気がしますよね、
そうだね、
言うてもそんな食べたことないんですよね赤からって、まあなんとなくこうパッケージ見るとすごい辛そうな感じ、
もうほぼ全国にありますね、北は北海道、南は沖縄まであります、
うん、辛さを極めたやみつきのうまさって書いてありますけど、皆さん辛いそうですけど大丈夫ですか、
いや赤から鍋ね食べたことあるんだけど、うん、これね甘みがあるんですよ辛い中にで辛さも選べるから、
うん、
あのラーメンさん食べるとき辛くないやつをやって
はい、蓋を開けると液体スープと、火薬入りスープの素が出てきました、まあ実にシンプルですな、じゃあばらしてみますよ、よいしょ、うわっ、なんだこれは、これは天かすか、
うん、
よいしょ、スープは後からですよねきっと、液体スープの方はニラがいっぱい入ってる、
あ、本当だ、
うん、じゃあお湯の準備をお願いします、
はい、
はい、ネット3分からですね、 3分スタート。はい、3分経ちました、はい、よいしょ。さて、液体スープをまずは入れなきゃね。なんかこれだけ見るとそんなめちゃくちゃ辛いっていう感じはしない
ですよね。ね、そんな感じですね。
これに液体スープを入れるとどうなるのかな。よいしょ。
どう？真っ赤っか。なんか味噌とラー油足したような感じだねこれ。
本当だ。いやこれ明らかにラー油入ってる。
うん。
うわあ。さてじゃあ
混ぜて。
こいつを混ぜて。
ニラが入ると台湾ラーメンみたいなね、なんか名古屋名物。
名古屋の味付けってやっぱそうなるんですかね。
うん、なんか名古屋って大味だよね、辛い、甘い、濃い。
そうだね、うん。
繊細な味はないもんね、名古屋のもので。
うん、車は作るけど、
うん、
食文化はなんかあんまりどうかなっていう感じしますね、やっぱり。うん、さあでは実食いきます。
はい。
見た目はすごい、もう地獄の釜の蓋を取った感じですね。うん、うん、こうなんですか、味噌とニンニクとからしの匂いがします。あー、台湾ラーメンだこれ。
あ、ほんと
味噌とニンニクとからしです。
あ、だから台湾ラーメンの味噌版みたいな感じかな。
うん、そうだね。まあでも台湾ラーメンって言ってもいいような気がするねこれ。うん、麺は細めの軽い感じの、
うん、
まあジャンク麺です。
ジャンク麺、
うん、ジャンク麺です。うん、あ、でもいいですよ、悪くないこれ。なんていうんですか、味噌っぽい辛い、
うん
うん、辛い味噌ですね。
辛い味噌い
感じのスープで、でやっぱりこう天かすでした。丸いぶつぶ
つ。あ、はいはいはい。
うん、あ、うん、味噌、こうなんかこうご飯が進むというか麺が進むというか、
うん、
いい感じですねこれ。この細めの麺がよく合う気がします。
うん、
うん、このニラ、うん、ニラだ。でこの、うん、お肉かな、これそぼろみたいな肉。うん、ちゃんと肉の味する。結構悪くないですよこれ。
はい、じゃあ目覚めいただきましょうかね。本当見た目はラー油がいっぱいの、ニラが浮いた醤油ラーメンみたいな感じですね。まあ名古屋的に言うと台湾ラーメンにそっくりです。うん、匂いが、ああ、辛いラーメンの匂いがするね。なんか
そんな辛くないですよ。
はい、じゃあスープいただきます。あ、ごまが結構浮いてるねこれ、特徴としてはごまが浮いてます。うん、あ、ちょっと刺さるね喉にね。
そうです。
まあ辛さレベルで1くらいです、まだまだ。これ本当赤から鍋と同じようにまず辛さと甘みがドンと入っていきます。その甘みが名古屋の赤味噌の甘さみたいな。
うん、
あー辛い。辛いねやっぱり。
あ、そうですか。
うん、辛さ2だねこれは。
一つ上がったよ。
うん、
う
ん、もう、台湾ラーメンと 味噌ラーメン、甘い味噌ラーメンを足して2で割ったような感じですね。これメインいただきます。うん、すごいライトだね、麺が。
うんうん、ライト、
さ、うん、軽い感じがして、なんか合うね、この麺とい
い感じですね、
スープが。
ちゃんと試して合わせたなっていう気はします、う
ん。あと具にこのミンチみたいな肉がありますので、もう食べてみます。うん、ミンチですね。あと天かすがなぜか乗ってますね。天かすもいってみましょう。
大量の天かすが、
まあ、これコクが、スープにコクが出ますね、これはね。あとニラ、うん、ニラもちゃんと若干シャキシャキですね。完全なシャキシャキじゃなく弱シャキシャキ感があるニラ。うん、これなんかね、おやつに食べたいね、
うん、
一食じゃなくて、ライトな感じ
ですね、うん、これ食べたらなんか他のものも食べたくなるような、うん、感じがするな。
ということは、あのせせり焼き肉を食べろってことですか。いや、なかなかやりますね。
ね。
うんうん。
このニラが嬉しいな。もっといっぱい入っていってくれてもいいのに。
うん。
うん、名古屋の味だけや、これ本当。
ね。
辛い味噌だもんね。
うん。
ああ。わかりやすく名古屋の、あの名古屋って感じします
ね。うん。本当名古屋味だねこれね。
ああ。下手にあの台湾ラーメンの店とか探すよりも。これ食べてた方がいいかもしれない。
そうだね。
なんだろうこのおやつ感の高さ。
ね、おやつ感だよね本当に。
麺が軽いから。
軽い。
ああ。ネットにあんま情報ないのこれ。
あ、スガキ屋さんでちょっと調べてみましょうね。じゃあね、ちょっと。
まあでもこれかなりなんかパッケージとしての完成度は高い気がするな。うん、あ、ありますね。
赤からカップラーメン、これ、スガキ屋さんのホームページですけど、うん、赤から麻婆風ラーメンもありますね、赤からきしめんもあります。うどんタイプの、多分味は同じ、
うん。
あ、でもフォアジャンのしびれが効いた中華風スガキ屋オリジナルアレンジ。
なるほど。
袋麺もありますね。あとチルド商品もあります。
結構いろいろやってるんですね。
うん。
さ、ラーメンさん、そんなところでどうでしょう、これまとめてみ
ますか。いや、これなんだろう、赤から、はい、
はい、
来ましたね。
どうぞ。
あれ、行ったかな、これ、今回、スガキ屋、赤からラーメン、
うん、
これは、カップラーメン界の加藤春彦って言ったよね、前。
行ったっけ。
行った覚えがある、うん。じゃあ、やめよう。宇野勝ですね。
うやん。
うやん。
はい。
なんていうかな、赤からもほら全国こう制覇したじゃないですか、あの全国に店舗が、だからそれほど知名度がある、
うん、
でドラゴンズで知名度がある選手って本当いないんですよ、うん。
まあ、あの亡くなった星野監督か、うん、そうですね、
全国でほら立浪も弱いのよ、まだレジェンドと言われてる立浪でも弱いんですよ、
うん。だけど山本昌投手か、うん、まあ岩瀬 ね、先ほど
岩瀬も地味なのよ、すごい選手なんだけど、
あの人ね、ほんと地味なんですよ。あとね、あの私服がダサい。そうそう、ものすごくダサい。
で、だから全国で一世を風靡したと言ったらウーヤンのデコキャッチです
あのチンプレーコープレーで必ず出てくるあれです、
ね。宇野勝という、ね、中日 の、 あの強打者がいたんですが、
背番号7番でした、
ね、7番、セカンドショートやってて、うん、ショートフライがカンって上がる、うん、星野千一が投げた球を打者が打って、はい、宇野がオラオライと、うん、ただのショートフライですよ、うん、ただのショートフライだけどオラオライってやって
取り損なってお
でこでガツンとボールが当たって跳ねてね。
いや、絵面がま
たプロの選手よ。
絵面が最高に間抜けなので、うん、必ずそのチンプレー、コープレーにって、まあ、コープレーじゃないですね、チンプレーに。
だから、あのプレーは中立の選手を知らなくても、あのプレーは多分全員知ってると思う。老若男女問わず、宇野のチンプレーはみんな知ってます。というぐらい、赤からも、全国の人が知ってる鍋じゃないかなということで、宇野勝にしときました。
はい、ごちそうさまでした。じゃあ次のコーナー参りましょう、はい、せーの、
鍋に聞け。
ラーメンに聞け。赤からっていうことで、うん、まあ、鍋じゃないですか、
はい、
辛い鍋じゃないですか、
うん、
辛い鍋とラーメンって、うん、そういう組み合わせってありましたっけ。例えば鍋食べた後にラーメン入れて食べる時もあるでしょ。
はいはいはい。
あえてその辛い鍋を売りにしてるお店でラーメンを出すっていうのは他にありましたっけ、う
んうん、辛い鍋が本当そんな。でもこのラーメンにしてるとかないよね。ラーメンの専門でやってるとかないよね。
これって赤からの店でもラーメンって食べれるんでしたっけ。
締めでラーメンが多分食べれると思いますよ。
まあでも
だってうどんか雑炊か麺でしょ。これ地方によってまた、うん、ノブはどうなの。
うちは大体鍋やると雑炊作りますね。
でしょ。あのね、これ地域によって違って、例えば、西の方に行くと麺なの、うん、それが
あのほら、あの九州行くと、うん、棒ラーメン入れるとか。
あ、はいはいはい、そうそうそう、マルタイのね、
うんうん、あれうまいんですよね。
かといってうどんも欲しいじゃない最後に。
ね、うどんはねちょっと重い気がする、
うん、
うどんはねむしろ最初から入れてほしいタイプ。うどん好きで。
はいはいはい。まあ、というわけで、うん、皆さん何か、締めの雑炊なのか、うん、麺なのか、うん、ご飯、あ、ラーメンなのかうどんなのかご飯なのか、また別のものがね。
あるね。
何？あるの？
ある。
パン。
焼きそばの麺。
は？
これがいいんだわ。
あ、ちゃんぽんみたいな感じ？
うんとね、違う。やっぱり辛い系鍋やった後に、
うん、
焼きそばの麺がね、またよく合うのよ。
へ
ー。あの、蒸した麺ね、うん、よくスーパーとかに見て
る。蒸し麺。
あえてあれを使うっていうのもあり。ちょっとラーメンっぽくなるんですよ。
あー、うん、美味しそうだね、うん。というわけで、皆さんもぜひ、
試してみて
ください、
はい。ではエンディングです。
エンディング。
まあそんなわけでもうすぐドラゴンゲート見に行くんですよね、
はあ、
楽しみだな。今度ね、今まではあの長男だけ連れて行ったんですけど、
はあ、
今度は次男を連れて行こうと。
何歳？
5歳、4歳、幼稚園。
教育的にいいのかどうか。
いやでもね、戦う男たちをね見たらかっこいいと思うんじゃないですか。
了解了解、うん、じゃあその晩は、それ見に行った夜はもう布団をあの敷き詰めてプロレスごっこですね、家族で。
やりますね、間違いない、
ね、でその後お父さんとお母さんプロレスごっこで今やるんですよね。で6人目
そういうことを喋る番組じゃない
です。あ、ですよね。いや、これは子だからの話なんで、別にエッチな話じゃないですよ。
うん、まあそうだけど。
はい。というわけで、お送りしてきました。
はい、今週もお届けしました。皆様のお相手は、
プロレスラーで好きなのは、タイガーマスク、ミルマスカラス、ブルーザ・ブロニー、 ジャンボ鶴田です。
ラーメン大好きラーメンさんと
最近その Amazon プライムの番組で分かったんですけど、
はいはい、
前田明ってのはマジでガチモンだなっていうことね、もう分かりました。
ひどい、あれ
一時期あの人結構人気でさ、うん、あのゲームとかにもなりましたもんね、うん、主人公クラスで出てきたり
キャプチュー
と
か、うんうん、
あのアンドレザ大巨人アンドレザジャイアントで膝をぶっ壊したセメントマッチで、
うん、
主役その名を轟かした前田明選手、
うん、
まあ彼がいたからこそ格闘技ブームがあったにつながったのかな、
そうだね、
あったのかな、いろんな先駆者がいるなと思いました。
はい、
面白いです。動画をお送りしました。また来週。
ありがとうございます。